He is watching over you, trembling child of God. Are you tempted? He will deliver. Are you weak?
2010年秋のセミナー CD2 題目十戒と健康の原則の関係1話金城マーク
Alright, welcome to the second session.
講義の二次元目へようこそ。
And this time we'll be focusing our attention on the scriptures.
この時間はですね、聖書の御言葉を中心にやっていきたいと思います。
And we'd like to learn about the principles of hell from the Ten Commandments.
今日はですね、神様の与えてくださった十戒からこの健康の原則を学んでいきたいと思っています。
Has anyone here studied the Ten Commandments from the aspect of health laws?
健康の法則の観点から十戒の研究をなさったことのある方いらっしゃいますか？
But if you think about it, there are many health laws right within the Ten Commandments.
よく考えてみると、この十戒の中にですね、健康の法則、健康に関する教えがですね、多く含まれているということが分かってきます。
And we'll take about maybe, you know, one or two, three commandments every day and spend the next four days seeing what health laws we can see from each of the Ten Commandments.
そしてこの十戒の戒め、各戒めからですね、一つ一つ取り上げて、まあ、数日かけてですね、その健康の法則を引き出してみたいと考えています。
This is still an ongoing study with me.
私もまだその研究途上にあるんですけれども、
I'm sure I haven't seen everything yet.
そこから全部その十戒からですね、この教えを全部引き出すことができたわけではないんですけれども。
And every time I give this presentation, I ask for people in the audience if they have any ideas to come and talk to me and give me some of their ideas.
そしてこのお話をするたびにですね、聴衆にも訴えて、皆さんがその実会からですね、見出されたことを私にも分けてくださいというふうにしてですね、そうやってまた、学びを深めていったこともあります。
I've given this talk maybe probably about half a dozen times.
何回もですね、今までこのお話してきたんですけれども。
And every time I give it, I learn something new from someone in the audience or from additional study in the scriptures.
そしてこの講義をするたびにですね、聴衆の方から、またさらにですね、別の聖句からを通して、さらなる、学びをすることができました。
So this is a study that I would like for you to participate in, and if you have any ideas, feel free to share them with us.
ですからここでもですね、皆さんぜひ積極的に参加してくださって、皆さんがですね、その見出された理解とかですね、光、そういうことも分けていただきたいと思います。
I gave this talk one time at a bookstore in Seattle.
ある時シアトルのある本屋さんでこの講義をですね、このことについての講義をしたことがありました。
This shop is called the East West Bookshop.
そのお店の名前が East West、東西本屋っていうんですかね、東西書店。
It's a fairly well-known bookshop in Seattle among the kind of the New Age people.
この本屋さんはですね、シアトル近辺ではニューエイジの人たちに意外と有名なですね、場所なんです。
As you can see from the name East West, what they say they want to learn from Western and Eastern religions.
この名前の、言われはですね、このどういうことかというと、東と西から、東洋のあるいは西洋の教えもですね、取り入れていこうという考えなんです。
And many famous people have spoken at this bookshop.
そしてこれまでにもまた過去においてですね、いろんな有名人がこの本屋さんで講義をお話をですね、したことがありました。
And so I had a clinic in Seattle, and one day while I was working there, I received a phone call from this bookshop.
シアトルのクリニックで働いているんですけれども、その時いた頃にこの本屋さんからですね、あの電話がかかってきたんです。
They asked me, we got your name from an acquaintance and would you please give us a lecture here?
知り合いを通してあなたのお名前を伺ったんですけれども、うちの店に来て、お話をしてくださいませんかという依頼でした。
And I had known what kind of bookshop that place was.
その本屋さんの名前を聞いたときに、どういう類の本屋さんかというのは私はすでに知っていました。
So I asked them, well, I'd be happy to give a seminar.But do you know that I am a Bible believing Christian?
それで、まあ、念を押すためにですね、まあ、私はあの喜んでお話をさせていただきますけれども、私がこの聖書を信じるクリスチャンであるということはご存知ですかと聞いてみました。
They said, That's no problem. You can pick the, you know, topic of your choice.
まあ、そんなの問題じゃないですから、お好きなですね、あのテーマで話していただければよろしいですということでした。
そこでこういう
質問をぶつけてみました。私がもし、実戒から学べる健康の原則っていうテーマで話したらどうですか。
I was very surprised, but they said, yes, that sounds good.
Please come. 驚くことにそれはいいですねという答えでした。ぜひいらしてくださいと言うんですね。
I had some mixed feelings about going there, but if the invitation was there, okay, I said, let's go.
まあちょっと複雑な気もしましたけれども、まあ向こうから招かれたわけですから行くことにしました。
We went with our whole family.
家族を引き連れてそこに行きました。
And when we got to the store there, you know, there's a little statue of a Buddha.
その本屋さんに着くとですね、そこにその店の前ですかね、仏像が置いてあったんです。
And a little bit further down, there's a statue of Mary holding baby Jesus.
もうちょっと先に行くと、イエス様を抱っこしているマリア像がありました。
And so it's kind of a whole mixed, a confused mix of East and West.
もうこの東西のですね、宗教とかそういったものの、もう混ぜこぜのですね、なんか混乱した、沖縄でマンチャーって言いますけどね、そういった雰囲気の店なんですね。
And so, we went there and we went to the, their little audience place and, we got, prepared to give this talk.
そこに、まあ、そのお話ができるようにですね、並べられた椅子とか並べられて、そこで、招かれたんですけれども。
It's not the, the full series, it's just a one hour lecture that I had there.
そこでは1時間のお話をしました。
And so, it's not the whole thing like we're going to do this week.
今週のこの一週、まあ、今からで数日間かけてやるようなですね、中身の声を話はできなかったんですけれども。
It's very interesting. As we went into the topic, you know, I started giving them some of the principles of health that I had learned from the Ten Commandments.
そしてこのテーマで話を進めていくに従ってですね、実会から学ぶことのできる健康の原則に関して触れていったわけです。
And one of the topics was, of course, the Sabbath, rest.
その実会にはですね、あの安息日が出てきますし、この安息日に伴う休息について話しました。
And how important just resting is for the body.
その休息がですね、肉体にとってもどれほど重要かということを話しました。
I didn't make an appeal for, you know, the seventh day Sabbath. That strongly.
まあ、特に第7日の安息日をそこであえて強調はしなかったんですけれども、
I just said, you know, as humans, all of us need a period of rest. After active labor, we all need to take rest.
まあ、活動的なですね、日常生活から離れてこの休みを取る日が必要だということを言ったんですけれども、
But as I was giving this lecture, there was a hand shot up from the back of the audience.
その話をしているとですね、後ろの方からで手を挙げる人がいたんです。
And the person asked, the Ten Commandments says to rest on the seventh day.
そしたらその方がですね、あの質問したんですよ。聖書の実感によると、第7日がその休みの日だと書いてあるじゃないかと。
Why does the Christian church worship on Sunday?
なのになぜ、あの、キリスト教会は日曜日に礼拝してるんですかということでした。
それ
を持ち出したのは私ではなかったんですよ。あの 聴衆の方からその質問をもらったわけです。そこで私はそうですねって言ってですね、まあこれは私じゃなくてあなたからの質問ですので、まあそれは聖書からお答えいたしましょう。
And I was able to give a little testimony on why we as Seventh-day Adventists, we are Christians, but we do worship on the seventh-day Sabbath, just like it says in the Ten Commandments.
そして私たちが、クリスチャンであり、そして他の教会のように日曜日ではなく第7日を安息日として守っているセブンスデーアドベンチストであることのですね、まあ、証しをすることができたんです。
And so not all Christians worship on the first day.
そして全てのクリスチャンが日曜日第1日の週の第1日を、拝んでいるわけではありませんと言いました。
And so it was a wonderful opportunity to witness for the seventh-day Sabbath.
私にとってはですね、絶好のこの第7日安息日の証しのですね、機会となったわけです。
At the end of the lecture, we were able to hand out a book that was written by one of the workers there in America, Danny Vieira. Well, they probably don't know, but about the Ten Commandments and about the seventh-day Sabbath.
そしてこのお話の最後にですね、この特にこの第7日安息日について。このアメリカのある伝道者が書いてくれたですね、この記事をですね、ビラを一人一人に配ることができました。本をですね、小さな本を、小冊子をですね、配ることができました。
And I told them, if you want to know more about the Ten Commandments, and especially about the Fourth Commandment, please take one of these books.
そしてこう言って訴えたわけです。実戒について、特に4条の第7日安息日について知りたい方は、ぜひこの小冊子を取って読んでくださいと。
And I think pretty much everyone took one of those books after the end of that lecture.
そして講義が終わってからほとんどの方がですね、その本を取って帰っていかれました。
もしかしたらユダヤ人だったかもしれませんね。ユダヤ人たちも割と多いので、yeah. とても面白い時でした。So let's go into our lecture for today.
ではこのお話の本題に入っていきますけれども。
From the Bible, we know from the Bible that God wants us to be healthy as well as holy.
聖書から私たちは神様が私たちに清いものとなってもらいたいだけでなくて、同様に私たちに健康になってほしいということがわかります。
If you'll open your Bibles to 3 John verse 2.
ヨハネ第3の手紙を開いていただけますでしょうか。
A very famous text.
これも有名な聖句ですけれども。
It says, "Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth."
2節ですね。ヨハネ第3の手紙、2節をお読みします。愛する者よ、あなたの魂がいつも恵まれていると同じく、あなたがすべてのことに恵まれ、また健やかであるようにと私は祈っている。
So God is not pleased if you're just holy, ready to go to heaven spiritually.
私たちが霊的にただですね、まあ清いものとなって天国に行く用意ができているだけでは神様は喜ばれないんです。
He wants you to prosper and be in health now in this world.
私たちが住んでいるこの世において私たちが、健やか健康になってですね。栄えるようにと神様は望んでおられるんです。
As God's last day church, the Seventh-day Adventist Church, health is a very important topic for us.
最終時代の神の教会であるセブンス・デ・アドベンチストにとって、アドベンチスト教会にとってですね、健康というのは重要なテーマになってくるんです。
It is important for us because God thinks it is important.
私たちにとってなぜそれが重要かというと、神様がそれを重要とみなしておられるからなんです。
I've heard some people say, Seventh-day Adventists, actually some pastors say, that yes, the health message, it's good, but it's not necessary for salvation. It's not a salvational issue.
実際にセブンステイのですね、牧師さんがこういうことを言っているのを聞いたことあるんですけれども、まあ、確かに健康っていうのはいいことだし、この素晴らしいテーマではあるけれども、まあ、救いには直接の関係はないのではないかというわけですね。
But God thinks it is important enough that He gave a special message of health to Ellen G. White, the last prophet.
しかし神様がですね、これはもう極めて重要であると見なしておられるがゆえに、 預言者エレン・G・ホワイトを通してですね、さまざまな健康メッセージを私たちに与えてくださっているわけです。
And there's a very important reason why God gave us the health message.
そして神様がなぜこの健康のメッセージをですね、与えてくださったかということ、その理由を知ることが重要なんです。
It's not just an option.
これはただのですね、まあ、選びの問題ではないんです。
For the 144,000, we must understand the health message. We must be practicing the health message.
14万4000となるべき人たちは、健康メッセージをですね、理解し、そして実践していなくてはならないんです。
Of course, the greatest medical missionary worker that this world has ever seen is Jesus Christ himself.
人類史上最も偉大な、医事伝道者はもちろんイエス・キリストでありました。
And we know that he spent a large part of his ministry in the ministry of healing.
イエス様のですね、伝道生涯の多くの時間が癒しの技に費やされていました。
And we know that he performed many of his healing acts on the Sabbath day.
そして多くの場合ですね、安息日にその癒しの御業をなさったわけです。
And if you study those miracles that he performed on the Sabbath day, it's interesting to note that those people that he healed were not acute cases, emergency cases.
興味深いことに、イエス様が安息日に行われた奇跡を見ているとですね、このイエス様の奇跡を受けたこの病人はですね、何も緊急事態で運ばれてきたとかですね、そういう急を要する状態ではなかったんです。
He could have healed those people on any other day.
こういう人たちですね、他の日に癒してもよかったはずなんです。
But he purposely chose the Sabbath day.
しかし、イエス様は意図的にですね、その癒しをなさる日に安息日を選ばれたんです。
To perform seven of his healing miracles.
7つのこの癒しのですね、奇跡を行われました。
And so the Sabbath and the health message.Is very closely tied together.
安息日、そして健康メッセージはですね、健康使命というのは密接な関係を持っています。
How to truly keep the Sabbath? It's something that I think we still don't quite fully understand yet.
本当の意味で安息日を守るというのはどういうことか、私たちは十分な理解には達していないのではないでしょうか。
To heal, to do well.To help people on the Sabbath day, we still aren't following the model that Jesus Christ left for us.
安息日に癒しの技をする、その奉仕の技をする、助けを必要としている人たちを助ける、そういう意味においてはですね、本当の私たちの大いなる模範であられる方にですね、十分習っているとは言えないのではないでしょうか。
We've known in our church for a long time that the health message is the right hand of the gospel.
健康メッセージは福音の右手であるという言葉を私たちも知ってますよね、長年。
And my father mentioned that, you know, in our church right now, that right hand is withered.
私の父が先ほど言いましたように、その教会においてですね、今、この右腕がですね、萎えた状態になってしまっています。
140 some years after God gave the health message to the Adventist Church,We still don't know how to use that right arm to open doors for the gospel.
そのメッセージが初めて与えられてから140何年も経っている今日ですね、いまだに神の教会が、その右腕でですね、福音のドアを開ける術を知らないでいるんです。
I must confess, for myself, I still do not know.How to combine gospel work with the medical work in order to fulfill God's plan for the medical missionary work.
私自身もですね、この医事伝道という意味において、本当にこの福音のメッセージと医事伝道のメッセージをですね、しっかりと、掛け合わせてですね、神様の御心を十分に行うという意味においてはですね、正しい理解に、十分な理解に達していないと思います。
The medical institutions that our church runs, they're doing a good work, but is that really gospel medical missionary work?
教会が運営しているですね、あちこちにこの、医療伝道機関というのもありますけれども、確かに彼らはいい働きをしていると 思うんですけれども、本当に彼らもまた福音とですね、医療をきちんと神様の御心通りにですね、掛け合わせてその働きを行っているのでしょうか。
I've read some studies that say that where an Adventist, the Adventists have a medical institution, there are more members in the Adventist church as a result of the medical institution being there.
確かに医療での機関を持つですね、セブンスデーの教会はそうでないところよりももっとですね、多くの人を引き寄せてですね、伝道に成功しているという統計があります。
But it seems that if you look at the numbers closely, that's more due to a lot of workers and a lot of people moving in to support the institution rather than new members being gathered in from the world because of that medical institution.
ところがその統計の数字をよく見てみるとですね、その医療伝道機関によってたくさんのよそからですね、人々を引き寄せてきたというよりも、医療伝道機関をですね、運営するための職員とか、その働き人の家族とかですね、そういう人たちで数字が増えているという結果があるんです。
So is that really the medical missionary work? It's a part of it, but it's still not the full will of God in doing the medical missionary work.
ですから私たちの教会の医療伝道機関もですね、部分的にはいい働きをしているとは思うんですけども、神様の御心にかなったですね、十分な働きをしているかどうかは、まだそうとは言えないのではないでしょうか。
There are many self-supporting institutions doing medical work all over the world.
世界的にもですね、維持伝道を行っている自給伝道機関も多々あります。
They are also doing a wonderful work.
彼らもまた素晴らしい働きをしています。
But is that the fullpicture of the medical missionary work that God has left for us in the spirit of prophecy.
そういう機関であったとあってもですね、神様が、この私たちにですね、与えられた健康メッセージに沿った十分な働きをしているかというと、またそれも疑問だと思います。
So we still have a lot to learn. I myself still have a lot to learn.
私自身も含めて私たちですね、皆が、まだまだ学ぶべき点が多々あるということではないでしょうか。
In my work with the, our organization in Seattle, we've tried many different things.
シアトル、私がですね、一緒に協力して働いている、伝道機関もですね、さまざまな試行錯誤してまいりました。
The head of our institution is an evangelist.
私、この伝道機関の、私たちの伝道機関の、責任者はですね、まあ、伝道者なんですけれども、
Every time he gives an evangelistic series,I cooperate with his work.
彼がこの伝道講演会を開くときはいつもですね、私も協力してその講演会を盛り立てていきます。
And before his prophecy seminar, I have a little health talk at the beginning.
彼のこの予言の研究のですね、セミナーの前に、私がですね、短い健康講話をしたりするわけです。
When I have a health seminar for the public, our pastor comes in and he gives.
そして私がですね、主に健康講話をするときは、牧師さんがですね、その話が終わってから短くですね、この霊的な適用をしてくれます。
Every time we give a monthly health lecture for our clinic patients, the pastor comes too and he gives a spiritual talk at the end.
私の働いているクリニックではですね、月に一度この健康講話の時があるんですけども、そのために牧師先生がやってきて、その集会を手伝ってくれます。
In many, many different ways, the pastor and I, we try to blend our work.
そしてこの牧師さんと協力してですね、いろんな方法を試行錯誤して、この働きをですね、もうより良い方向に持っていこうと努力してまいりました。
Is that the full, medical missionary work that God wants us to do?
それで神様のですね、求めておられる十分な維持伝道と言えるのだろうか。
Maybe a part of it.
まあ部分的にはやってることでしょう。
But it's still not the full picture that God wants us to do.
でもまだまだ十分ではないんですね。
Because God says, if you're an Adventist, every church member needs to be a medical missionary worker.
神様はすべての教会員一人一人がですね、維持伝道者とならなければならないと言っておられます。
So it can't be that, you know, you have to go through years and years of study in order to become a true medical missionary worker. Not all of us can do that.
ですからもう何年も何年もですね学校に行ってですね、まあ、何らかの医療者の資格を取得してそういう人だけがですね一時伝道者になれるというわけではないんです。
But, with this ongoing study, God wants each one of us to learn the principles of health so that we can share it with everyone with whom we come in contact.
ですから私たち一人一人が学びを続けていくにあたってですね、出会う人たちそれぞれがいろんな人に出会うわけですからそういった中でどのようにしてですね有意義な医療伝道ができるかということを探っていく必要があるんです。
So that we can say, like, Peter, what was this? Peter and one of the other disciples, when they met the man, they said, "Silver and gold have I none, but what I have, I give unto you."
宮の入り口の方でですね、ペテロとヨハネが歩いてたら、物乞いをしている人がいてですね、その人に向かって私たちは金銭は私たちにはないと、私たちが持っているものをあなたにあげようと言いましたよね。
In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk.
イエス・キリストの名によって歩きなさいと言いました。
The day is coming soon when each one of us will be doing medical missionary work like that.
そのような、医事伝道の働きを間もなくですね、遅かれ早かれ私たち一人一人がやっている時代がやってくるのであります。
And now is the time to prepare for that.
そしてその時に備えるのが今なのであります。
And I believe that studying the Ten Commandments.From the aspect of health is a wonderful way to prepare for that.
そしてこの健康の側面からですね、10回を学ぶということがその、有用な備えとなると私は考えています。
Of course, the Bible has a lot to say about health, even outside of the Ten Commandments.
もちろん10回の箇所以外にもですね、聖書には健康について書かれている箇所が多くあります。
We've all learned about the Adam and Eve in the Garden of Eden.
エデンの園においてアダムとエバのことを私たちよく知ってますよね。
And the first diet that God gave to them.
そして彼らに最初に神様が与えられた食事どのようなものかご存知ですね。
Genesis 1:29, I've given you every herb that yields seed which is on the face of the earth, and every tree whose fruit yields seed. To you it shall be for food.
創世記1章の29節にこのようにあります。神はまた言われた、私は全地の表にある種を持つすべての草と種のある実を結ぶすべての木とをあなた方に与える、これはあなた方の食物となるであろう。
So the Eden diet that God prescribed for that first pair was definitely a vegetarian diet.
エデンで神様がこのエデンの夫婦に与えられた最初のですね食事というのが紛れもなく菜食でありました。
Of course, after sin entered the world,
そして罪がこの世に入ってきて以来
and especially after the flood, God gave permission for meat to enter into the diet.
そして特に洪水の後ですね、ノアの洪水の後、神様は、まあ、肉食というものをお許しになりました。
But of course, God gave some very specific instructions regarding clean and unclean meats.
ただし肉食に関してもですね、神様は厳密な教えを与えられて、この清い動物、清くない動物を分けて、食べてもいい動物、食べてもいけない動物をですね、教えられたわけです。
So from the very beginning of the earth's history, God was very interested in the health of we as human beings.
ですから、もうこの人類の歴史の初めからですね、神様は人々の健康に高い関心を持っておられたということがわかるわけです。
But of course, with the introduction of meats, there was an object of mercy in God's giving meat to the people. He says, if you live too long, man's thoughts are evil continually. And so, on purpose, God shortened the lifespan of the people after the flood.
ですから神様はこの憐れみのうちにですね、肉食を取り入れることをお許しになったことに関してもですね、この人がもう何百年と生きてましたから、その寿命をですね、意図的に縮められて、人の思いを図ることがもう悪いことばかりだったという状態をですね、短くされたんです。
And that's very dramatically illustrated with this. And of course, from hundreds of years, almost a thousand years, their lifespan within a very short time came down to like 120, 70 years.
そしてこのもう当初ですね、人類はもう何百年千年近く生きていたんですけれども、特に洪水後ですね、徐々に寿命が縮まって、今はもう平均寿命 7,80 年ですか、 それまで下がってきたわけですね。
But then to the children of Israel, he gave specific instructions regarding hell.
そして特にイスラエルの子らに神様は、特別なですね、健康に関する教えを与えられました。
But then even in the Decalogue, the Ten Commandments, I believe God included specific instructions regarding health for our well-being also.
そしてこの十戒の戒めの中にも神様は健康のですね、光を私たちに示してくださって、私たちが健やかで生きるようにと意図されました。
Well, I'm sure all of you know how the Ten Commandments were given to the children of Israel, so I won't go too detailed into this.
どういった形でですね、イスラエルの、古代イスラエルに十戒が与えられたか皆さんご存知だと思いますので、そのことに関して詳しくあえて申しません。
Of course, it's the only portion of the, well, not the only portion, but one of the most important portions of the Bible.Where God himself wrote with his finger the very words of those Ten Commandments.
その時だけだったかどうか定かでないんですけど、神様がご自身の指でですね、書かれたっていう、そしてその石の板を人間に手渡されたわけです。
Of course, Moses brought those down and gave it to the children of Israel.
そしてモーセがその石の板を持って山を降りて、イスラエル人、古代イスラエルの人たちに与えたわけですね。
And there's a very interesting quotation that Ellen White left us in. It's found in Signs of the Times, but it's in your Japanese study Bible.
Yes. そしてホワイト人が興味深いですね、あの引用文を残されたんですけれども。
Godliness does not conflict with the laws of health, but is in harmony with them.
このような言葉です。信心は健康の法則と対立せず。調和する。
Had men ever been obedient to the law of Ten Commandments, had they carried out in their lives the principles of these ten precepts, the curse of disease that now floods the world would not be.
人間がずっと十戒を守り、これらの十の教えの原則を生活に持ち込んでいたら、今世界を洪水のように押し流している病気という呪いはなかったことだろう。
Very interesting quotation. He says, if we had kept the Ten Commandments, if the children of Israel and God's people afterwards had kept the Ten Commandments, we would not have all these diseases that flood the world today.
興味深いことで、文ですね。もし私たちがこの神様が与えられた十戒をですね、イスラエルの時代からずっと守っていたなら、今日世界をですね、圧倒している病気は存在しなかったというわけです。私たちを悩まさなかったというわけですね。
So until I read this quotation, you know, I had never thought of the Ten Commandments as being for our physical health.
この引用文に出会うまで、この十戒の教えがですね、私たちの、この肉体的な健康に関係していたとは考えもしませんでした。
But there must be some principles of health within the Ten Commandments.
しかし、十戒の中にですね、健康の原則がですね、しっかりと、盛り込まれているということ。であります。
Another quotation from Exodus 15, verse 26.
次に紹介したいのが出エジプト記15章 26節なんですけれども、
If you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in His sight and give ear to His commandments and keep all His statutes, I will put none of these diseases on you which I have brought on the Egyptians.
出エジプト記15章の26節をお読みします。あなたがもしあなたの神主の声によく聞き従い、その目に正しいと見られることを行い、その戒めに耳を傾け、すべての定めを守るならば、私はかつてエジプト人に下した病を一つもあなたに下さないであろう。私は主であってあなたを癒すものである。
For I am the Lord who heals you. And then another verse here, Psalms 105, verse 37.
次にですね、詩編105編の37節なんですけれども。
And this is the testimony of David.
これダビデが書いた言葉ですね。
And there was none feeble among his tribes.
その部族のうちに一人の倒れる者もなかったとあります。
After that long journey, 40 years through that journey through that wilderness.
これは古代イスラエルがですね、アラノを40年間旅した、 ことについて描いているんですけれども、40年間旅した後に、
As long as the children of Israel were following God's commandments, His precepts,
彼らが神様の戒め、神様の教えにですね、従っている限りは、
There was none feeble among them.
一人も倒れる者がいなかったというわけです。
What a wonderful testimony.
素晴らしい証ではないでしょうか。
Can we say that of our church today, God's church today?
今日の神様の教会はどうでしょう。
God's promise was, if you follow my commandments, I will put none of the diseases upon you which I have put upon the Egyptians.
神様はエジプト人に下した病をですね、神様の戒めに従うならば、定めに従うならば、一つも下さないと私たちにも言っておられるんです。
What kind of, diseases did the Egyptians have, the ancient Egyptians?
では、古代エジプト人たちのうちにあった病気というのはどんなものだったんでしょうね。
At Loma Linda University and many, many different places in America, they actually did autopsies on the mummies from the ancient Egyptians.
アメリカのローマリンダ大学、またその他のいろんな場所でですね、大学でですね、実際にエジプトで発掘されたミイラの、まあ、なんて言いますか、解剖が行われたそうなんです。
And, this person, Dr. Claude Rufus, did x-rays on 14,000 mummies.
クラウデ・ルーファースというお医者さんがいまして、彼はですね、14,000 体のミイラをですね、X 線で調べたそうなんです。
I didn't realize that there were so many mummies in existence.
この話聞くまで私はミイラが今日までこんなにたくさん残っているとも、とは思ってもみませんでした。
But all these researchers were trying to see, study about the ancient Egyptians, what kind of diseases, these Egyptians had.
そして多くの学者がですね、そういった方法でどのような病気をですね、がエジプトに存在したかということを、調べている人たちがいるわけですね。
And as they looked at the bodies of the pharaohs, even.
ファラオ、パロのですね、と呼ばれた人たちの、ミイラも研究されました。
They could still see that their blood vessels were clogged.
このミイラにはまだですね、血管が残っていて、詰まったところも残っているんです。
One of the famous pharaohs, Ramses II.
ラムセス2世という有名な、ファラオがいたんですけれども、
they looked at his heart and they were so plugged up. The coronary arteries were so plugged up. The researchers say he probably died of a massive heart attack.
そして心臓が調べてみると彼のですね、この心臓の血管、動脈、あちこちですね、詰まった状態にあって、この調べた結論はですね、彼はおそらく心臓発作で亡くなったことでしょうと言うんですね。
And as they looked at these thousands of mummies, they found that they had diseases like this.
1万体以上のこのミイラをですね、研究して見出した病気は、
heart disease,
心臓病、
cancer,
がん、
arthritis,
関節炎、
diabetes,
糖尿病、
obesity,
肥満、
high blood pressure,
高血圧、
rheumatism、
リュウマチ、
STD、sexually transmitted diseases、
性病、
all these things they found in the ancient Egyptians。
古代エジプト人のうちにですね、このような病気が存在していたってことが、ミイラの研究から分かったんです。
All these diseases sound like, you know, a list from a modern day hospital。
現代のですね、今日の病院で患者に見られるですね、存在する病気ではないでしょうか。
The very same diseases that we have today, the ancient Egyptians had.
古代エジプト人の病気、今日の私たちのこの現代人が患っている病気、ほとんど変わらないんです。
God's promise was, if you follow my commandments, I will put none of these diseases on you, which I have put upon the Egyptians.
そして、神様の約束は、私の戒めにあなたが従うならば、これらのエジプト人に下された病の一つもですね、あなたに下されないだろうと言っておられるわけです。
As Seventh-day Adventists, we believe the Ten Commandments.
私たちはセブンス・デイ・アドベンチストとして十戒を信じています。
We profess to follow, keep all of God's Ten Commandments.
そして十戒のすべての戒めに私たちは従い守ると、称していますね。
Are we free from these diseases that the Egyptians had?
ならば、これらエジプト人にですね、のうちにあった すべての病からですね、私たちも自由になっているのではないでしょうか。
We are not. We are not free from
でも実はそうではないんです。
We still have the very same diseases in our church, many, many, many of us.
今日の私たちのですね、教会員の多くがこれらの病気に苦しんでおります。
And I believe we still have much to learn, even about the Ten Commandments.
ですから私たちはですね、こういうことからも、実会から私たちが学ぶべきことはまだまだたくさんあると言えると思うんです。
So let's take a look at, maybe one of the Ten Commandments today.
今日はですね、その一つの戒めを見ていきたいんですけれども、
The first one.
第一の戒めです。
Exodus 20 verse 3 Thou shalt have no other gods before me.
出エジプト記20章の3節、あなたは私の他に何者をも神としてはならない。この戒めから私たちはどのような、健康の原則を引き出すことができるのでしょうか。
It might seem kind of difficult at first.
そのことを思ったときに私もですね、困難を覚えました。
What does worshiping idols have to do with any health principle?
偶像礼拝と何らかのですね、健康の原則、どういった関係が、因果関係があるんだろうかと考えました。
But this is the first commandment, and this is the first one I struggled with trying to find the health principle.
第一の戒めであるわけですから、最初にですね、私はこの戒めに取り組んでですね、健康との関係を考えました。
But there's a very interesting connection maybe that I found.
その結果ですね、興味深いこの関連を見出したんです。
Through another text in Philippians.
そのヒントになったのが、ピリピ人への手紙の聖句なんですけれども、
Philippians 3, verse 19.
ピリピ人への手紙3章の19節なんですね。
And here Paul is describing the people who will be destroyed at the end.
この中でパウロはですね、最終時代に滅びる人々の状態について書いています。
And it says there, Philippians 3:19 toward the end.Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things.
ピリピ人への手紙3章の19節をお読みします。彼らの最後は滅びである。彼らの神はその腹。彼らの栄光はその恥。彼らの思いは地上のことである。
Of the eight natural doctors that Ellen White talks about, what is the first principle?
ホワイト人が教えている8つの健康の法則、8つのお医者さんですね、8種類のお医者さんは、の最初の原則は何でしたか。
Nutrition.
栄養ですね。
It's so very important.
極めて重要な要素であります。
そして第一
の戒め、あなたは私の他に何者も神としてはならないと言っているわけですね。
And Paul says, those people who make their belly their God,are going to be destroyed at the end.
そしてパウロによると最終時代に滅ぼされる人たちは、彼らの神が腹が神になっているというわけです。
If it tastes good, eat it.
もう、食べておいしければ何だって食べなさいという考えですね。
We live in an age of sensuality.
この、私たちはですね、いわゆる宝珠とか官能の時代に住んでいます。
If it tastes good, eat it. If it feels good, do it. If it sounds good, listen to it. Just an age of sensuality.
この口に美味しければですね、食べなさいと、気持ちよければやりなさいと、何でも、心地よければ何でも聞きなさいと、そういうもう本当に官能宝珠の時代に私たちは住んでいます。
And in our world today, the obesity is a huge problem.
そして私たちこの現代社会においてですね、肥満というのが大きな社会問題となってきています。
Because we don't think about what we put in our mouths.
このよく考えてですね、ものを口に入れないからなんです。
Our God, for many of us, our God is our belly.
私たちの多くのものにとってですね、この腹が、自分自身の腹がですね、神様となってしまっています。
Worldwide, over 1 billion people in this world are overweight.
1 billion. OK. 今日世界においてですね、10億人以上の人が肥満の状態になっています。
That's about one in six people.
全体で6人に1人、世界中の人たち全体で6人に1人がですね、肥満だというわけです。
And 300 million of those are obese. Obese meaning they're so overweight that it's a medical problem.
10億人以上がいわゆる体重が重いと、重すぎる状態。そしてそのうちの3億人がですね、いわゆる肥満と、医学的にも肥満と診断される、健康的にも危機的な状態にある人たちであるそうです。
In the U.S., they say about 32%, one third of the U.S. population is obese, one in three.
アメリカ人の3人に1人はですね、今やもう肥満です。
And that trend is getting worse and worse.
そしてこの率はですね、高くなる一方なんです。
Actually,2/3 of the U.S. population is overweight.
もうすでにアメリカ人の3人に2人はですね、もう、オーバーウェイト、重すぎるんですね。
And so obesity is becoming an epidemic even for young children.
そして今日はもう子どもたちの中でもこの肥満がですね、もう流行病のように広まってきています。
I remember when I was going to grade school in America.
アメリカで私がですね、小学校に通っていた頃のことなんですけれども、
in the fifth grade.
5年生の時でした。
I had a classmate who, she was so overweight.
このクラスメートの中にですね、もうとっても太っている女の子がいたんです。
She had to have both of her knees replaced because it was already wearing out.
もう本当に5年生にしてすでにですね、もう膝がですね、もうダメになっていたので、なんかそれをやり替える手術を受けたそうです。
Artificial knees.
人工のなんか関節をですね、関節に取り替えたそうなんです。
Even at that young age.
もう五年生だったら10歳、11歳ですよね。
We think of, you know, Americans as being overweight.
アメリカ人確かに太ってるしですね、一言でしょうか。
But recent statistics say that in Asia, we don't think of Asians as being overweight.
しかし通常、アジア人、私たちはですね、そんなにおデブさんがいっぱいいるというのは考えませんよね。
But even in Asia, obesity is becoming a huge problem.
しかし、このアジアにおいても肥満がですね、大きな問題になってきています。
In China, many, many people are becoming obese.
特に中国ではですね、多くの人たちが肥満になってきています。
And the interesting thing about Asian obesity is that you may not look obese like the Americans.
興味深いことに、アジア人の肥満はですね、西洋人とは違っていて、実際肥満でもそうは見えない場合があるんですね。
But the fat that you put on, it's called central obesity.
内臓肥満の脂肪の肥満とか。
The Americans, you know, they have lots of fat here.
アメリカ人のおデブさんはですね、こう、ブヨブヨでこの脂肪が垂れ下がっている人いますよね。
Asians don't tend to get that much fat here.
アジア人はそんなこういうところに脂肪たまらないんですね。たまりにくいんです。
It's more here.
もっとこの辺、お腹。
And the fat you store here.
お腹に脂肪がたまるんですね。
Is much more deadly than the fat you have
here. お腹に脂肪がたまる方がこっちの方にですね、足とか腕に脂肪がたまるよりも、致命傷になりやすいっていうんです。
And so the medical people are saying we can't use the sameweight statistics that we use in America for the Asians.
ですから、東洋人と西洋人のこのなんていうか肥満を見分けるこの数値というのがありますよね。その基準を一緒にはできないと言われています。
Even though you may not weigh all that much, you may still be obese.
ですから私たち東洋人、アジア人はですね、アメリカ人のように体重があそこまで何百キロとかですね、達していなくても肥満になっている危険があるわけです。
So even in Asia, we have a problem with our gods being our belly.
ですから例外なくですね、アジアにおいてもアジア人の神がこの腹になっている場合があるわけです。
But then there's another extreme to this question.
でこの問題に関する別のもう一方の極端がありまして、
There's this medical term called orthorexia.
拒食症とかそういった摂食障害ですかね。
And
eating disorder.
Yes. Orthorexia refers to a disorder where you're so concerned about eating healthily, eating the right foods, that it becomes a disease.
摂食障害 の部類で、またもう一つですね、正しいもの、いいものだけを食べなきゃいけないと思うあまり、なんか極端に走るという症例があるみたいなんですけれども。
Healthy eating can become a god too.
もう健康食もまた神となりうるということなんですね。
The healthy foods becomes your religion.
That's your whole religion. ヘルスフードがですね、もうこれを食べるということ自体が宗教になってしまうという危険もあります。
So that is also making your God, your health, your God.
これも健康ですね。また私たちの腹を神とするということに当てはまるわけですね。
You know, actually, any of the principles of health can become a God.
だとすると、まあ、どのですね、健康の原則も、偶像化する危険はあります。
You can go extreme on either way.
どちらの方向にもですね、極端に走りうることがあるわけです。
I remember the wife of one of our teachers at the Walla Walla College.
このワラワラという大学にですね、通っていた時代に、先生の、まあ、奥さん、ある先生の奥さんのことを覚えてるんですけれども、
She loved to exercise.
彼女はもう運動が大好きでした。
Running was her thing.
まあ、このジョギングですね、ランニングが大好きでした。
Whether it was snowing, whether it was raining, whatever the
weather. 雪が降ってても、雨が降ってても、もう関係なく。
She had to jog 2 hours.
1日に 2-3 時間必ず外に出て走っていました。
Whatever emergency there was in the family, whatever was going on.
どんな緊急事態も、もう万難を排して走っていました。もうこれ、もう絶対にやらなきゃいけないことになっていました。
Running was her God.
もう走ることがですね、彼女の神だったんです。
More important than her family.
もう家族よりもですね、もうこっちの方が大事だという状態でした。
They ended up divorcing.
結局離婚してしまいましたけど、
so、anything, even a good thing,
もういいと言われるものであってもですね、これが神と偶像となりうるんです。
There's a text in the Bible, Ecclesiastes 7:16.
伝道の書7章の16節なんですけれども、
Be not righteous overmuch, neither make thyself overwise. Why shouldest thou destroy thyself?
伝道の書7章の16節をお読みします。あなたは義に過ぎてはならない、また賢きに過ぎてはならない。あなたはどうして自分を滅ぼしてよかろうか。
Even righteousness, you know, that's hard to imagine. I'm not sure how you can be too righteous.
ちょっと想像しがたいんですけれども、義に過ぎるというのはどういうことでしょうね。でも義に過ぎることということもあり得るわけですね。
You know, maybe one thing is that, you know, both Daniel and Moses were willing to suffer eternal loss. They were willing to, you know, lose their eternal life in order to help other people, their people.
義人と言われたダニエル、モーセ、彼らはですね、自分たちの永遠の救いをですね、に変えてまでですね、人々の救いのために祈り願ったことがありましたね。
Can we be so concerned about our righteousness that it becomes a god to us?
私たちはしかし自分の義にこだわるあまりですね、それが偶像、神となりうるということがあるんでしょうか。
And of course, don't make yourself overwise.
賢きに過ぎてはならないともあります。
It's hard to imagine how you can be too wise.
賢すぎるということをなんかちょっと想像しにくいですね、これも。
But, you know, definitely there is such a thing as too much study.
賢すぎ、勉強しすぎってことがあるんですね。
So, even in a good thing, we must be moderation in all things.
いいことに出会ったとしても何事もですね、まあ、ほどほどっていうのがあるわけですよ。
And when it comes to health, we must make sure that we are following the laws of health.For the right reasons.
そして健康ということに関して言うならば、私たちは、正しい動機でですね、その健康をの法則を守る、健康の原則を守る、ものでなくてはなりません。
To glorify God in our body, to preserve our bodies as a living sacrifice for God is what should motivate us.
私たちの体を生きた聖なる捧げ物として神様に捧げて神に栄光を期すという動機を私たちは持たなくてはなりません。
It's not so much that I want to live longer I want to be, you know, feel good. I want to look good. But it's all for the glory of God.
もうできるだけ長く生きたい。できるだけ爽快な気分でいたい。できるだけ、かっこいい見かけ、きれいになりたいとかですね。そういうものは神様の栄光を表すということと比べたらですね、さほど重要なものではないんです。
There was an interesting story I heard about an old lady that was in Loma Linda.
Old lady. ローマリンダでですね、ある年配の女の方のですね、話を私思い出すんですけれども、
she had followed the principles of health in the Adventist Church from birth.
彼女は生まれた時からですね、セブンスデーの家庭で、そしてもうこの正しい健康の原則をずっと守ってきた人でした。
Very strict about what she ate.
彼女は自分も食べるものに関してもう非常に極めて厳格な人でした。
Never ate an egg in all her life.
生まれてこの方ですね、卵も口にしたことがありませんでした。
She was diagnosed with breast cancer.
そして彼女はですね、ある時乳がんがあるという診断を受けたんです。
And one of her granddaughter came and was fixing breakfast for her.
ある時彼女のですね、お孫さんがやってきて彼女のために朝食を作ってあげていました。
And the granddaughter asked her, "Grandma, do you want some, you know, whole wheat toast and oatmeal for your breakfast?"
そして孫がですね、このおばあちゃんに、おばあちゃん、朝ごはん、黒パンのトーストとオートミール、それでいい?って聞きました。
And grandma says, "No, fry me an egg."
おばあちゃんが、卵焼きをちょうだいって言ったんです。
ちょうだいです。She was angry. She was bitter. She said, "Just fry me an egg."
彼女はもう怒った態度でそういうことを言ったんですね。
She was bitter because, you know, she had kept all these things for all these many years, and what God gives me, breast cancer.
もう生まれてからずっと。もう正しい食事をしてたのになぜ神様は私に乳がんなんか与えられたんだともう怒ってます。
She was so bitter.
本当に頭に来てたんです。
But what is the reason that we follow these health principles?
そういう時にですね、なぜ彼女がこの健康の原則を守っていたかってその動機が現れになったわけですね。
It's not so much that we'll be live a long life but be free from all these diseases.
もう健康になって長生きするっていうのはさほど重要ではないんです。
It's because God wants us to keep our bodies healthy.
大事なのは神様が私たちに健康になってとなるようにと願っておられるから、それに従うということなんです。
He has given us these principles.
神様がこれらの原則を与えてくださいました。
And I follow them, whatever the consequences.
その結果がどうあれ、私はそれに従うんだという信仰ですね。
Are we enjoying following God's health plan?
神様のこの健康プラン私に従うことを私たち楽しんでいますか。
Or are we gritting our teeth and saying, well,
それとも嫌々ながらやっていますか。
I have to do this because I don't want to get breast cancer.
もうがんにはなりたくないからしょうがないからやるんだ。
I want to live to be 100 like Kamiyawa-chan, so I have to do this.
ヒデおばちゃんのようにもう100歳まで生きたいから何としてでも生きたいからもう守るんだよ。
With that kind of attitude,
そういう態度であるならば
You will get breast cancer.
乳がんになりますよ。
You will get prostate cancer.
前立腺がんになりますよ。
Why are we following these health principles?
なぜ、これらの健康の原則にですね、を守るのか従うのか。
The Ten Commandments that the Lord has given to us is a Ellen White says that it's a transcript of God's character.
ホワイト夫人によりますと、これ神様の与えてくださった実戒は神様の品性の写しであると言っています。
And as we realize that this is the Ten Commandments are a transcript of God's character, it's not so much a list of do's, don'ts, a list of rules.
この実戒をですね、神様の品性の写しとして見ることができるならば、この何々してはならないとかですね、何々しなさいというそういったものところにですね、部分に私たちそれほど目はいかなくなります。
But there are actually ten promises of what our characters will be like when we have Christ living within us.
私たちのうちにキリストが住まわれるならば、私たちがどのような品性に到達することができるかというですね、神様の十の約束なんです。
So it's not thou shalt not do this, thou shalt not do this, thou shalt do this, but it's If you have Christ living in your heart, you will do this. You will become like this.
何々してはならない、何々してはならない、何々しなさいというよりも、私たちはキリスト、これをキリストを愛するならばキリストのようになるという約束なんです。
And this understanding of the Ten Commandments is what is the saving aspect of the Ten Commandments.
Okay. このような形で私たちがですね、あの実会を理解するならば、これが私たちのですね、まあ救い癒しのですね、神様からの約束になってくるわけです。
Okay. Let's look at another quotation from Ellen G. White.
ホワイト人の引用文を紹介したいと思いますが、
When Christ came to the earth, humanity seemed to be fast reaching its lowest point. This is found in Education, page 74.
教育という本からの引用ですけれども、このように書かれています。教育の74ページです。キリストがこの世においでになったときは、人間性がまさにそのどん底に達しようとする一歩手前であった。
The very foundations of society were undermined. Life had become false and artificial.
社会の基礎は侵されていた。生活は虚偽と虚飾に満ちていた。
The Jews, destitute of the power of God's word, gave to the world mind-benumbing, soul-deadening traditions and speculations.
ユダヤ人は神の御言葉の力を失い、世の人々に心を麻痺させ、魂を死なせる伝説と空論を与えていた。
The worship of God in spirit and in truth had been supplanted by the glorification of men in an endless round of man-made ceremonies.
霊と誠による神の礼拝は人間の考え出した果てしない儀式の繰り返しの中に人間を崇拝することに取り替えられた。
And throughout the world, all systems of religion were losing their hold on mind and soul.
世界中のすべての宗教制度は人の心と魂を捉える力を失いつつあった。
Disgusted with fable and falsehood, seeking to drown thought, men turned to infidelity and materialism. Leaving eternity out of their reckoning, they lived for the present.
人々は伝説と虚偽に愛想を尽かし、思考を紛らすために不信仰と物質主義に走った。彼らは永遠ということを考えに入れないで、ただ現在のためだけに生きた。
Doesn't this sound very much like our world today?
これ現代社会の状態を描いているように聞こえないでしょうか?
They were disgusted with the fables, falsehoods of all the religions.
多くの人々がですね、宗教のこの伝説、虚偽に愛想を尽かしていたそうです。
They sought to drown thought. They didn't want to think anymore.
もう何もですね、深く物事を考えなくなっていました。
And they turned to materialism.
物質主義に走っていきました。
Isn't materialism the religion of many of the world today?
物質主義というのは今日もですね、多くの人の宗教、偶像になってはいないでしょうか。
Leaving eternity out of their thoughts, they lived only for the present.
思いの力も永遠というものをですね、追い出して、ただ今のためだけに生きるということ。
Materialism is the god of this world.
今日も、物質主義がですね、人々の神となってきています。
And Ellen White says, sensuality is the sin of the age.
ホワイト人によると、放縦主義、官能主義がですね、今日の、罪の根幹になってきていると言っています。
And reading on, Ellen White says, There was but one hope for the human race, that the knowledge of God might be restored to the world.
続けて、教育の75ページをお読みします。このように、不和と堕落の成分を持った塊の中に、新しいパンダネが投じられるという、ただ一つの希望が人類にあった。そこには人類に新しい生命力がもたらされ、神の知識が世に回復されるはずであった。
The knowledge of God, the true knowledge of God's character, that was the only thing, that was the only hope for the human race.
神の品性に関する真の知識、これがですね、人類の唯一の希望なんです。
And page 76, Christ came to restore this knowledge. He came to manifest the natureOf his law, to reveal in his own character the beauty of holiness.
キリストはこの知識を回復するためにおいでになった。彼は神を知っていると公言している人々が神を誤り伝えているその偽りの教えを取り除くためにおいでになった。彼は神の律法の性格を明らかにし、ご自身の品性の中に清潔の美しさを表すためにおいでになった。
The beauty of Christ's God's character needed to be revealed to the world.
このキリストの神の品性の美がですね、世界に表される必要があるんです。
And of course, there's the very famous quotation in Christ's Object Lessons, page 69.
キリストの実物教訓に、これまた有名な引用文なんですけれども、
When the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people, then he will come to claim them as his own.
キリストの実物教訓47ページからお読みします。キリストの品性が完全にキリストの民の中に再現されたときに、彼らをご自分のところに迎えるために主は来られるのである。
Before Jesus can come back again, that character, the beauty of Christ's character, must be reproduced in each one of us.
キリストがおいでになる前に、私たちの一人一人のうちにですね、キリストの品性の美が再現されなくてはいけないんです。
And by studying the Ten Commandments, which is a transcript of God's character.
それはですね、神の品性の写しである実戒を研究することによって、なされるんですね。
Remember, David in Psalms 119 says, How I love thy law! It is my meditation day and night.
詩編119編の中で、ダビデがこういったところがありますね、箇所があります。私はあなたの律法を痛く愛します。これはもう昼も夜も私のですね、瞑想課題ですと。
A lot of us, you know, memorized the Ten Commandments when we were little kids.
多くの人、皆さんの多くがですね、もう幼い時から十戒を暗唱することができたはずです。
But do we meditate? Do we love to meditate on God's law?
ところがこの神の律法をですね、昼も夜も思うことがですね、私たちその楽しみとなっているでしょうか。
There are still many, many aspects of God's character that we have not seen because we don't meditate on God's law.
私たちがですね、神の律法を、心に思わないがゆえに、まだまだ神様のですね、品性に関して私たちが理解していない部分が多々あるのではないでしょうか。
In Hosea 4, verse 6,
ホセア書の4章の6節にこのような言葉があります。
God says, My people are destroyed for lack of knowledge.
私の民は知識がないために、あるいは知識が欠けているために滅びると。
Yes, you know, we need the knowledge of Bible doctrines.
確かに聖書の教えているですね、教理を、その知識は重要であります。
But more important than that, we need a practical knowledgeOf the character of Christ.
しかしさらに重要なのが、キリストの品性のですね、実際的な知識ではないでしょうか。
That's the only knowledge that, will have saving effect in our lives.
そしてこの知識だけがですね、私たちの人生に救いのですね、効果を与えてくれるのではないでしょうか。
Living as Christ lived, healing the sick, teaching the people.
病人を癒し、人々に教える。キリストの模範に倣って、キリストのように生きることであります。
While I was working with, the group there in Seattle, I had the opportunity of doing a mission trip to Papua New Guinea.
ある時ですね、シアトルのこの伝道グループと一緒に協力してですね、チームを組んで、パプアニューギニアに伝道に出かけたことがありました。
And, Uech Sensei, you know,
ウエッツさんも一緒に行かれましたね。そこで本当に素晴らしい体験をしました。健康のですね、もう本当に基本的な原則に関する知識がですね、もう欠乏していたので、パプアニューギニアの多くの方々がですね、本当にもう亡くなっていっていました。
There were people there, Adventist people who had just super high blood pressures.
もうそのセブンスデーの人たちであってもですね、もうとんでもない高血圧の状態にありました。
If it wasn't America, you know, we would send them to the emergency room right away.
もうアメリカだったらですね、すぐにもう病院に送りにするぐらいの高血圧だったんです。
There was one man there who his high blood pressure was affecting his eyesight.
ある人はもうあんまり血圧が高すぎるためにですね、まあ、視力障害を起こしていました。
He said for several months he wasn't able to see, his wife's face.
もう過去数ヶ月にわたってですね、自分の奥さんの顔もまともにちゃんと見ることができないっていう状態にあったんです。
He said, he had a splitting headache.
それもとんでもないですね、頭痛をに苦しんでいました。
Because, you know, we didn't bring any drugs, we didn't bring any medicines with us.
もちろんこの伝道にあたってですね、薬品は持って行っていなかったので、
We just taught them to do some very simple, hydrotherapy for him.
単純なですね、まあ、水治療法を彼に教えました。
Hot and cold to the feet.
足のですね、まあ、足湯ですね、冷たくしたら温めたり交互にする方法を教えました。
The wet sheet pack.
それから濡れたシーツをですね、くるんでですね、体に巻いてやる水治療法も教えました。
It's very simple things.
もう単純なものであります。
And then, one other thing was for the eyesight.
この、まあ、目のためにですね。
In America, we say that blueberries are wonderful for improving eyesight.
視力回復にいいのがこのブルーベリーってアメリカでは言われているんですけれども。
But in Papua New Guinea, they didn't have any blueberries.
パパニューギニアにもブルーベリーなんてありません。
But as we were walking around the jungle there,
しかしジャングルを歩いていると、
we saw some little plants that had something that looked just like blueberries.
なんかブルーベリーに似たですね、植物見つけたんです。
And I asked some people there, is this edible?
そしてここの現地の人にですね、これ食べられるかと聞きました。
And they said, it's edible, but it's not very good.
まあ、食べられるけれども美味しくないよって言われました。もう酸っぱすぎるんだと。
But I said, you know, that color is very much like the blueberries.
でもこの色がですね、本当にこの全くブルーベリーのようだったんです。
And it's the color in the blueberries, the antioxidants that's really good for the eyes.
そしてこのブルーベリーのこの色を出している成分がですね、抗酸化性でして、目にとってもいいんです。
And so I said, you know, check around with different people, and if you're sure that this berry is not poisonous, have that man eat these berries every day.
そしてまあ念のためにいろんな人に聞いて、これは毒の植物でないということが分かったら、これをですね、その、高血圧の目視力が悪くなっている人に食べさせなさいと言いました。
And so we had to leave that village to go to other places.
それからですね、私たちはその村を去って別の場所に行くことになっていたんですけれども、
We came back about at the end of our trip about three weeks later.
Three weeks. Okay. それから3週間あちこち回ってですね、同じ村に戻ってきましたら、
And he came and visited us, that same man.
その男の人がですね、私たちのところにやってきました。
And he said, "Thank you so much."
どうもありがとうございます。
For the first time in several months.In the morning when I woke up, I was able to see my wife's face.
もう今まで何ヶ月もできなかったことなんですけども、初めて久しぶりに朝起きてはっきりと妻の顔を見ることができるようになりました。
The other church members who had been faithfully doing the hydrotherapy for him.
そしてこの他の教会もですね、忠実に彼のために水治療法をしてあげていました。
And that kind of knowledge.You don't have to go through many, many, many years of medical training to do.
まあこういう知識を得るためにですね、何年も何年も学校に行ってですね、医療の専門技術をですね、得る必要はありません。
The medical missionary work that God envisions for His church is very simple.
神様が教会のために描いておられる医事伝道というのは極めて単純なものなんです。
But it takes faith.
ただこれには信仰を要するんです。
You have to believe.
信じなければいけません。
Sometimes it seems like, you know, what can these simple things do?
ある時にはもうこんな単純なことがですね、そんな何の効果があるんだと思うかもしれません。
But if God blesses,
しかし神様の祝福がそこに加われば、
miracles happen.
奇跡は起こるんです。
And I believe that very soon, God will start using just simple people to do mighty works for Him.
そして神様が間もなくですね、本当に単純な人たちを用いて単純な方法でですね、 大いなる御業を神様がしてくださる時は近いと思います。
繰
り返したいのは、十戒というのは、十の戒めというのは、十の約束であることであります。
Christ's character being written in our foreheads, that's the goal that we are working toward.
私たちの目指すべきは、キリストの品性が私たちの額にですね、刻まれるということであります。
That is the seal of God.
これこそ神の印であります。
And so I'm looking forward to the next three sessions where we'll study more deeply into the other ten commandments.
これからさらに3日かけてですね、10回の勉強をしていきたいと思っていますけども、非常に楽しみであります。
In the end, I'd like to have my family come up.
最後に私の、まあ、家族の者に来てもらって、
And we'd like to sing for you a song from the Ministry of Healing.
Ministry of Healing のある引用文のですね、言葉を使った歌を歌いたいと思います。
When we went to Papua New Guinea, at every meeting that I did, I taught everyone to sing this song.
パプアニューギニアで講義をしたとき、すべての集会でですね、この歌を人々に教えました。
On the final day when we left Papua New Guinea, the natives sang this song for us in four-part harmony.
そして私たちがもうパプアニューギニアに去るという最後の日にですね、現地の人たちが本当に美しいハーモニーで4つのパートに分かれてですね、この歌を歌ってくれました。本当に感動的な経験でした。この歌を皆さんにお前で歌いたいと思います。その歌詞ですけれども、ミニストリーオブヒーリング、歌詞を紹介します。恐れをののく神の子よ、キリストはあなたを見守っておられる。あなたが誘惑を受けておられるのならば、キリストはあなたを救ってくださる。あなたが弱ければ強くしてくださる。無知であれば知識を与えてくださる。傷つけられたならば彼は癒してくださる。ミニストリーオブヒーリング46ページ、47ページです。
Trembling child of God, are you tempted? He will deliver. Are you weak? He will strengthen. Are you ignorant? He will enlighten. Are you wounded? He will heal. Ministry of Healing 71.Watching over you, trembling child of God. Are you tempted? He will deliver. Are you weak? He will strengthen. Are you ignorant? He will enlighten. Are you wounded? He will heal.Ministry of Healing 71